前回はあのダビデがもうどうしようもなく心が弱り果ててしまい不信仰に陥ってしまった場面から見てまいりました。この直前の26章では主は私の命を大切にして全ての苦しみから私を救い出してくださいますとあんなにも素晴らしい信仰を発揮していたのに、27章の1節では私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろうともうびっくりするぐらいに弱気に不信仰に陥ってしまったんですよね。こうしてダビデは宿敵ペリシテの地へと国外逃亡を図ったのです。でも彼は決してイスラエルが嫌になったのでもなければサウルに恨みや憎しみを抱いていたわけでもありませんでした。ですからそのことだけは決してバレないように細心の注意を払いながら、まあ、いわゆる二枚舌外交を展開したんだというのが前回見た場面だったんですね。その続きとなる今朝の場面では今回身を寄せることになったペリシテ五大都市の一つガテという町の王様アキシュに自分たちがここに逃げてきた真意理由がバレないようにとさらなる演技を続けるダビデの姿が記されています。つまり平たく言ってしまえばダビデは嘘をついたということなんです。しかもその嘘が絶対にバレないように徹底的にあることをしたわけですが、それがあまりにも行き過ぎた行為だったところに彼の罪深さがあったということなんですね。嘘というものは初めのうちはまるでマッチの火のように大したことのないように見えるものです。ですがその小さな嘘が嘘だとバレないためにはさらなる嘘の上塗りをしていかなければなりません。すると気づいた時にはもう大きな炎のようにもう取り返しのつかない状態になりかねない大変危険なものなのです。まさにマッチ一本火事のもとなんですよね。今朝の場面にはそんな嘘の上塗りゆえにあわや大惨事大変な窮地に追い込まれることになったダビデの姿が描かれています。そこで今朝は次の2つの事柄に思いを巡らせながら御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。それは第一に本当の自分とは一体何なのかということ、第二にその本当の自分を取り戻すために神様がしてくださったこととは一体何だったのか、この2つのポイントに思いを巡らせつつ今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。ガテの王アキシュのもとに身を寄せたダビデたち一行はただ亡命者として身を寄せたのではなく形の上では外国人傭兵としてペリシテ軍の一員として雇われることになりました。ですから直属の上司であるガテの王アキシュから認められ信頼を勝ち取るためには何らかの形で功績を立てる必要があったんですね。そこでダビデたちは今朝の8節である行動に出るのです。8節の前半をお読みいたします。ダビデは部下と共に登っていってゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を撃った。ゲシュル人、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人というのはいわゆる遊牧民族であります。ですから彼らは昔からイスラエル人やペリシテ人などの定住民族を襲っては略奪行為を繰り返していたようなのです。地図で見ますと大体この辺りの人々だったのではないかと思われますが、まあ、正確に特定できているわけではありませんので、まあ、あくまでご参考程度のご紹介となります。この時ダビデたちはスケラグという町に住まわせてもらっていましたから、ここからそれぞれの場所へと戦いに出ていき、その都度戦利品を持って 上司であるガテの王アキシュのもとへと献上していたようなんですね。ですが10節を見ますと、ダビデはアキシュに対し実際とは違った報告をしていたことがわかるのです。今日はどこに行ってきたんだいとのアキシュの質問に対し、ダビデは事実とは異なるユダのネゲブとかエフラメール人のネゲブとかケニ人のネゲブと答えています。先ほどの地図で確認しますと、だいたいこの辺りですから、ダビデは自分の同胞を襲ってきたという嘘の報告をしたということなんですね。ちなみにネゲブというのはもともとは乾燥した地を意味する言葉なんですが、後に南を表すようになりまして、東西南北の南を表すようになりまして、主にこのユダ部族の南方部を表す漠然とした呼び名なんですね。おそらくダビデとしても、露骨に嘘をつくのは忍びなかったのか、このような曖昧な表現を用いることでちょっとお茶を濁した次第なんですね。ですが問題はここからです。ダビデはこの嘘が発覚するのを恐れてあることをしたわけですが、それがあまりにも行き過ぎた行為だったということなんです。今朝の聖書箇所では9節と11節でこの問題が2度にわたって指摘されています。特に11節をお読みいたします。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。これはどう考えてもどう過ぎた、どう超えた、あまりにもひどすぎる行為だったんですね。でもそれはこのような行為に及ばずにはいられなかったダビデ自身が誰よりも自覚していたのではないかと思うのです。自分や部下たち、そしてその家族たちを守るためにはこうでもしなければ敵国ペリシテの地で生き延びることは不可能だったのでしょう。アキシュに認めてもらうために本当はしたくなかったことまでしなければならなかった。すなわち彼は本当の自分ではなく相手に受け入れてもらうための自分を演じていたということなんです。私たちも時に人から認めてもらうために本当の自分ではない相手に受け入れてもらうための自分を演じてしまうことがあるのではないかと思います。親の前での自分、友人の前での自分、学校や職場、あるいは教会の兄弟姉妹の前での自分というものがあるのではないでしょうか。でもそれは決して偽りの自分なのではなくて、ある意味でどれも本当の自分なのだと思います。なぜなら例えば私は普段、休日とかですね、家の中では、それこそひどい格好でダラダラしてたりするわけですが、でもそんな状態で教会に来たのではまず仕事になりませんし、何より社会的信用を失ってしまいますよね。ですから私たちはその場その場に適した、ふさわしい顔を使い分けていくということはむしろ必要なことで大切なことなのではないかと思うのです。でもその上でじゃあ本当の自分とは一体何なのかということを考えたいんですね。誰の前でもない嘘偽りのない自然体のありのままの自分とは一体何なのか、それこそが神様の前での自分なのではないでしょうか。もしかしたら人によっては神様の前での自分はまだちょっと緊張してるなということがあるかもしれません。でも大切なことはこの神様が私たちのことを どう見てくださっているのかなんですよね。そしてそれこそがクリスチャンなら誰もが知っているあの有名な御言葉、イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているなのです。ここに本当のあなたは一体何者なのか、本来私たちが自分の核とすべき自分のアイデンティティ、その価値の何たるかが宣言されているのです。私たちを形作られた天地万物の創造主であられる天の父なる神が、今ここに生きる私という人格を、あなたという人格を一体どのように見ておられるのか。あなたは神に愛されているかけがえのない本当に大切な人なのだと、このお方は言われるのです。これこそが私たちの本来あるべき本当の自分の姿なんですね。でも残念ながら私たちは日々の生活の中で神に愛されている、それだけで価値ある自分という本当の自分を見失っていることの方が私も含め多いのではないでしょうか。いつも誰かの顔色を伺って神の愛に生きるのではなく、誰かの必要に、神様からではなく人から認められたいという承認欲求に生きる生き方へと陥っていることが往々にしてあるのではないかと思うのです。そして実はあのダビデがそうだったんですね。彼は神様の前でのそのままで愛されている自分ではなく、アキシュの前での、上司の前での、何とかして認められようと人の顔色を伺う自分で生きるしかなくなっていました。結果的に彼は今朝の12節で見事アキシュの信頼を勝ち取ることには成功しています。でもそのことが要因で、続く28章の1節2節ではさらなる窮地に立たされることになるのです。それはイスラエルとの全面戦争において、ダビデはペリシテ側の兵士として、しかもアキシュの護衛として駆り出されることになったということだったんですね。長い間嘘の上塗りを重ねてきたがために、いよいよ後に引けない窮地に追い込まれたダビデでありました。では今朝二つ目のこととして、そんなダビデのために神様がしてくださったこととは一体何だったのでしょうか。聖書をお持ちの方はお気づきかと思いますが、実は今朝の第一サムエル28章1節2節のお話と3節以降の内容は全く違うお話となっています。3節からは急に全く別なサウルの話が挿入されているんですね。なのでこの今朝見ている2節までのその続きはちょっと飛んで29章からとなりますので、このあとダビデがどうなってしまうのかについてはまた後日見ることになりますけども、それを一言で申し上げるならば、彼は神様の憐れみを受けたということなんです。神様の憐れみ、憐れみとは変わらずに愛するということです。憐れみとは変わらずに愛することです。変わらずに愛そうとされた神は、こんなにも嘘つきで許されない罪を重ねてきたダビデを憐れみ、ギリギリのところで彼を守ってくださったのでした。その時彼はきっとこう思ったのではないでしょうか。こんな私のために神は なんと大きな憐れみを注いでくださったのだろうかと。こんな私にもかかわらず、神様なんて大きな憐れみを注いでくださったんだろう。そう思ったに違いないと思うのです。同様に神様は今ここに生きる私たち一人一人の人生にも深い憐れみの御手を持って望んでくださるお方であることを覚えたいと思います。愛歌3章22節には、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだとありますが、尽きることのない主の憐れみ、その愛と一方的な恵みのゆえに、神様は私たちにイエス様という最高の贈り物を与えてくださったんですよね。説教の冒頭で、今週はイエス様が私たちの罪のために十字架で苦しみを受けてくださったことを覚える受難週であることをお分かちいたしました。こんな私のために父なる神がしてくださったこと、そして主イエス・キリストがしてくださったことがどんなに大きなことであったのか、ぜひ続く主の食卓で改めて受け取り直したいと思います。また来たる主の日の礼拝は、私たちのために十字架で死なれたイエス様がその死を打ち破って復活してくださったことを覚えるイースターです。さらに嬉しいことに、来週はこの礼拝に先立ってある少年のバプテスマも予定されています。バプテスマ準備クラスをする中で、彼は僕はイエス様とずっと一緒にいたいんだと力強く証しをしてくれまして、私は嬉しさのあまり思わず泣きそうになりました。でもそれは私たちも同じなのではないでしょうか。こんな私のためにイエス様がしてくださったことを思うときに、私たちはこのイエス様とずっと一緒にいたいと願わずにはいられないんですよね。イエス様がこんな不甲斐ない私のため、私たちのために十字架でその命を注いでくださいました。そしてその死に勝利して復活してくださったんです。だから私たちクリスチャンはこのイエス様とずっと一緒に生きる永遠の命に預かることができたんです。何よりあなたとずっと一緒にいたいと願っておられる主が今日もこれからも私たちと共におられますであるならば、ぜひ私たちは誰かに受け入れてもらうための自分なのではなく、そのままで神に愛されている本当の自分を生きる感謝と感動に満ちた喜びあふれる信仰の生涯を全うさせていただこうではないでしょうか。